ラジオ。モンスターについて語っちゃおう。わー、パチパチパチパチパチ。はい。
好きなモンスターですか。
はい、そうです。ソードワールド完全版では、かなり多くのモンスターが、いらっしゃいますね。魅力的なモンスターがね。うん。そんな中で、こいつは外せないぜとか、こいつは好きだぜとか、これはシナリオ作っててこいつはいいなみたいな、そういう風なことについて語っちゃいましょう。
うん。そうですね。まず。ブロブは欠かせませんね。
え、そっちから来るの？いきなり？ブロブってあれじゃん、あの武器を溶かすスライムとかだっけ？確か。
そうですね。まああのこうドラクエによく出てくるスライムで、冒険者が必ず一度は出会うだろうと言われるそういうモンスターです。
うん。でもソードワールドのスライムイコールブロブはそんなに弱くないよね。
まあ若干3レベルですからね。
ですよね。しかも武器溶かすとか。
武器だけじゃないですよ。
うん、え、なんだ
っけ？武器だけじゃないですよ。
防具も。
ちゃんと防具も鉄製とかであれば、攻撃が命中するとボロボロになってしまうとか、そういう設定があったような、なかったような。
あ、うん、あるあるある。うん。酸かなんかだったよね、確かね。
そうそうそうそう。
うわぁ、やらし
い。いや、あれはね、いいんですよ。
なんで？
ん？いや、何を言うんですか？いいですか？たくさんのシナリオをこなしていた PC たち、
うん、
報酬はたんまり、
うん、
武器防具もしっかり、
うん、
そのうち依頼を受ける意欲がどんどん減っていく、
うん、
GM 困る、
うん、
さあどうしよう、
どうしよう。
1、洪水とかで流される。
ほう。
2、
うん、
どうしようもない状況で武器防具を手放さずざるを得ない。
はははは。
ブロブに溶かされる。
うわ。じゃあブロブに溶かさせて、せっかく買った剣とかもらった防具とかを、なきものにしてしまうわけですか。
で、また冒険に、対する意欲がまた湧いてくると。
わあ。
いやー、なんせね、ブロブいいんですよ。
ん？
あの方々、知名度15じゃないですか。
あ、うん。
政治が3があればまあわかるかもしれない。しかし1や2の、まあちょっとね、
合
格のない冒険者さんたちは、わからないって言って、よーくよーく、うまくうまく殴ってくれるんですよ。いいですよね。
よくねえ。よくねえわ。
え？
ブロブってさ、あれだべ、一生懸命さ、これをお金貯めて買った、そんな、剣とかをさ、ブロブに溶かされてみー、あんた。泣くぜ、PC。
いいじゃないですか。
いよいよか。
それもまた冒険です。
そうなのかな。
次にブロブに会った時は、こいつは、とりあえず避けて通ろう。そういう風に言えるようになるんですか。
なるほど。
人生勉強ですよ。
人生勉強なのか。
はい。
そうか。わかりました。じゃあ、私の好きなモンスターをちょっと挙げてみますけれども、私が好きなモンスターはね、やっぱりね、GM としてもね、プレイヤーとしても扱いやすいダークエルフですね。うん。
ああ、なるほど。
うん。やっぱりダークエルフ、モンスターレベル3だったよね、確かね。うん。
まあ、とりあえずデータとして持ってるのはですね。
3なんだけど、魔法もね、精霊魔法も、場合によってはソーサラ魔法も加えたりすると、もう強力な、モンスターに早変わりしますし、それに毒の剣も持ってるから、まあ、接近戦も、まあ、すごい強いわけじゃないけど、でも、割と怖いと。うん。
そうですね。
うん。だから、邪神を信奉している、ボスの黒幕として出す分にはすごく便利、使いやすいし。で、 魔法耐性はあるから、魔法、プラス4だったかな？うん。の精神力抵抗値があったような気がするから、結構すごい、あの、魔法には強いけど、でも、接近戦でガンガンやられると、あの、あっさりタタッと倒れちゃうような、そういうヒットポイントだったような気がするので、うん。そういう意味でもね、なんかすごくね、扱いやすい GM としても、プレイヤーとしてもね。プレイヤーの方は怖がってこられるし、GM の方は、あの、プレイヤーに長期戦を与えずに、あの、こちらの方がこう、だんだん、こう、分が悪くなってきて、最終的には倒してもらえるので、すごく楽。
なるほどね。
ね。うん。だから、ダークエルフはなかなかいい感じですよ。うん。え、ちょっと正当派すぎた？
そんなことはなく、うん、ただね、あの、ダークエルフは、あ、でもこの辺でね、あの、こう語っちゃうとちょっと長くなるんで、
うんうん、
いいんじゃないですか？
うん、いいの大丈夫語りたいよ、語っていいよ、割と。うん。
いやいや、ダークエルフっていうのはですね、それほどあの、こう強いモンスターというわけではないんですよ。
あ、そうなの？
うん。うん、というのも、うん、彼らは魔法に強い、と言っていますが、実はダメージ魔法にはそれほど強くないんですよね。
あれそうなんだっけ？
というのもヒットポイントがそのままあのこう生命力がそれほど高くはないので、
うん、
実は抵抗されることを前提にあのこうダメージ魔法をガスガス食らい続けるとあっという間に落ちるという。
あ、そっか。あ、そうだね。
魔法はモンスターレベル現象ですしね。
そうですね。
そうだね。あ、そうか、そうか、そうか。
ある程度モンスターレベルが高くしてあって、要するに、例えばですね、うん、やる場合には、キャラクターの魔力とイコールモンスターレベルくらいにしておかないと、
うん、
ダークエルフのボスというのはあっという間に落とされるという危険性があるんですよ。
あ、そうなんだ。あ、私もね、そこまですごいデータを読み込んでるわけじゃないから、わかんなかったけど、そうなんだ。へぇー。
だから、その分、高い回避点を持っているので、近接では、まあ、そこそこ避けてくれるんですけれど、
うんうん。
あの、ダークエルフを見ると、いきなりあの、こう、PC たちが、あの、こぞって、ダークエルフにダメージ魔法を打ちまくるという。
あー。
そういうことが起こるので。
うんうんうん。ああ、じゃあその辺はちょっと気をつけてねってことなんですね。
そうですね。
ああ、ありがとうございます。さすが。
マスターがそこまでいなければ、それほど脅威にはならないのですが。
ああ、そうね、そうね、確かにそうかもしれないけど。さすがソードワールドの師匠と、私が見た男だわ。
いやいやいやいや。まあ、自分が痛い目を見ただけですよ。
そうなんだ。緑さん。
うん。
緑さんは、どうなんだろうね。ちょっと違う世界観になっていったから、モンスターとかは違う感じだった、かな？
まあ、とりあえず、ダークエルフに関しては PC で選べたり、
そうなんだよね。
も、うん、PC で選べたりするから、
そうだよね、そうだよね。
うん。ちょっとそのあたりは、違って、まあ比較的オリジナルモンスターとか悪魔とかって呼ばれるようなモンスターを使う人が多かったようには思うんですけど。
あ、そっかそっか。じゃあ、その辺はちょっと違った感じだったのかな？
まあでも、やっぱしルールブックに載っているモンスターを使うって人もまあ結構いるって言えばいるんで、まあ一概には言えないですけど。
ねえねえ、この三人の中でさ、ドラゴン好きって人いる？
ドラゴンは、まあ、ソードワールドを遊ぶ上で、ドラゴンって言うと、実はそれほど身近なモンスターじゃないんですよね。
うん、実はね、あの、それこそ、
出会ってワイバーンとか、その辺になってくる、かな、
うん。だって、あの、真のドラゴンなんてエルダードラゴンって言うんだっけ？
まあ、そうですね。
うん。エルダードラゴンなんてなってくるとさ、まあ人間でいう王様ぐらいの勢いだよね。
うん、王様って言うとなんかすごく語弊があるというか、なんというか。
なんかこう、すごく、なんか雲の上の人みたいなイメージなんだけど、私の中で。
まあそうですね、あの、こう、アレクラスト大陸にも本当に、おそらく数匹しかいないだろうと。言われる、まあ、非常に希少な存在ですよね。
うんうんうん、 ねえ、だから、あのね、実はね、もう好きなモンスターのね、やつでね、ダークエルフにしようかドラゴンにしようかすっごい迷ったんだよ、私。うん。でもドラゴンって会ったことないし、あの、それこそ、あの、ルールブック上のデータ上の、ね、あの内容しかわからないから、ちょっと今回はやめておこうかな、なんて思っちゃったんだけど。うん。でも、ドラゴンで、戦ってみたりすると、10レベルの冒険者でも死ねるんでしょ、確か。
エルダードラゴンクラスであれば、6人で、まあ、魔法の装備ガチガチのパーティーが、戦術によっては、2、3ターンで落ちるんじゃないですか？
え、そうなんだ。そんなもん？
ドラゴンが落ちるわけじゃないですよ。パーティーが落ちるんですよ。
あ、パーティーが落ちるのね。2、3ターンで落ちるのはパーティーの方か。
あ、下手すれば1ターンで落ちますよ。
ですよねそっか。やっぱり、ルルブックのデータはやばいのですね。そっか。なるほど。わかりました。じゃあ、好きなモンスターについてはこの辺にしときましょうか。うん。
はい。
では次は、好きな公式 NPC について、語っちゃいましょう。うん。
好きな公式 NPC ですか。
うん。
これは、小説などでも。
OK です。ただし、リプレイの方は、リプレイになっちゃうともう大勢出てきちゃうので、その辺は省く方向で。
小説も相当ありますけどね。
まあそっか、私もね、小説すごい読んでるわけじゃないから、なんとも言えないかもしれないんだけど。
うん。でもいいよ。自分が言うとすごくコアになりますけど、大丈夫ですか？
大丈夫。あの、このラジオそのものがすでにコアだから。うん。あの、いいですよ。あの、私たちが分かんないような NPC とか言っちゃってよ。うん。
そうですね。
やりなさいよ。うん。
まあ、あの、こう、今頭の中で厳選に厳選を重ねた結果、二、うんうん、人ぐらいを上げておこうかなと。いや、他にも幾人かいらっしゃるんですけれども、まあ、ね、上げ続けるとね、あの、キリがないので。
うん、
まずですね、ダークエルフの口づけという小説をご存知ですか？
はい、知ってます。随分最近のですよね。
そうですね。こちらは、まだまだ、あの、店頭にも並んでいるので、多分、知っている方が多いんじゃないかなって思うんですけれども、うん、まあ、ね、
うん、
あの、主人公である、ベラが大好物です。のキャラクター性が大好きですね。
はい。あの、ベラちゃんって、あ、ちゃん付けするようなキャラクターじゃないと思うけど、あの、ベラって、あれでしょ？あの、なんだっけ、ベラ、私もね、ダークエルフの口づけをね、ちょっと詳しくはちょっと知らなくて申し訳ないんですけど、ベラってのはダークエルフのここで合ってんのかな？だったっけ？
その辺は、あの、こう、小説を読んでくださいとしか。
あ、そうなんだ。あ、その辺もなんかぼかしてるんだ。あ、そうなんだ。へぇー。あ、じゃあそれはちょっと、あの、小説を読んでくださいになっちゃうけど。
とりあえず、あの、小説でのイラストに書かれている、うん、ベラの姿は、白い肌のエルフですよ。
あ、なんかそういうところがもうすでに深い設定なのかな。うん、うん、うん。そうなんだ。へぇー。
まあ、あのね、ファンドリア。を中心とした話なので、非常に陰謀渦巻く、
うんうんうん。
そういう世界の中で、まあ、様々なね、NPC が生きていく、
うん
うん。そういう物語ですので、うん、まあ、あの、ベラの活躍並びに、まあ、あの、こう、他のね、NPC の活躍も非常に見応えがあって、
うん、
最後にどんなどんでん返しがあるんだろうっていう、すごくドキドキさせられながら、かつ、そういうドキドキさを演出してくれる NPC ですので、う
ん、ま
あ、ベラが一番僕が好きですね。
ベラって性格ってどんな感じなんですか？
真面目な人ですよ。
あ、真面目な人？ツンデレじゃないの？
ツンデレっていうカテゴリーにはならないんじゃないですかね。
そうなんだ。極めて真面目な感じの。
うん。出れない。
出れない。
と思う。うん。
そうな
の。とりあえず僕の中のベラっていうキャラクターは出れないんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
そうなんだ。 なるほど。じゃあ、そのベラっていうキャラクターが、キャラクターとか人間性がその物語で生かされてて、生き生きと動いてるってことなのかな？
そうですね。
なるほど。わかりました。じゃあ、星屑さんが好きなのはベラね。
ん？まだいるよ。
え、まだいる？あ、いいよ。って言っちゃって。
ですね。うん、これは、ソードワールド短編コンテスト優秀作戦、戦後のやりとり。
お兄さん、どんだけマイナーなのよ。
いや、いいんですよ、この
本。でも、お兄さん、お兄さん、ちょっと待って、でも私はね、それ知ってる。
うん、
読んでる。
いや、これいいですよ、この本。で、本の紹介になっちゃってるやん。NPC、その中にね、こう出てくる NPC なんですけれども、
うんうん、
この中のですね、黒い肌の軍師。
はいはいはいはい。
確かですが、
うんうん、
ここに出てくる、イッシュというね、軍師のね、エルフのキャラクターなんですが、この彼がね、またこう、素晴らしいキャラクター性でね、やはり好きですね。
うん。私もあれ読んだけど、なんかすごい高レベルの精霊使いだよね、確かね。
そうですね、高レベルの精霊使いでもありますね。
そうそう。で、なんかこう、物語の中では、軍師として、で、あと精霊使いとして、なんか結構すごい魔法を駆使しながら、バッタバッタと敵を投げ倒すっていうか、敵の軍勢を引かせていくほどの腕前だったような記憶がある。
うん、そうですね。うん。ロドリルに襲われたプリシスの町を守るために、まあ、彼がね、自分の頭脳と実力をね、行使して、どのようにして撃退したかっていうところまでのね、話を。描かれるわけなんですけれども。
うん。うん、そのね、主人公の、その黒い肌の軍師？
うん。そうそう。
その人の性格とかも、なんかすごい細かく書かれてたような気がするんだよね、
うん、
確か、
うん。う
ん。なんか、ものすごい繊細な人で、なんていうかな、なんかこう、いろいろと、なんかこう自分がこう人々を殺めていくというかこう軍隊を退けていくこと自体になんかこう悩んでたりとかしてたような気がするのかな、うんうん、
結局ねまあ軍師っていうのは本当にまあ兵隊たちにお前ら死んでこいっていうようなそんな
職業だから、ね
うんうん、そういうところでありかつこうお前ら殺してこいっていうう
んうん、
そういう立ち でもあると。
そうそ う, そう。
本当にね、こう、自分の指示のもと、たくさんの人々が死んでいくっていう、
うんうん、
そういうね、職業でもありますからね、
うん。うん。その辺についても結構詳しくね、深く掘り下げて書いてくれたような気がする。
うん、うんうん。葛藤であったり、心情であったりとか、うん、うん。そういう人間の内面っていうのを非常に、映してくれている鏡かなっていう一種というキャラクターが、
うんうん、
そういう立場だったらこういう風な心情をもたらすんだろうなというそういう、まあ、鏡になってくれているというか、
うん、
そういうキャラクター性でしたので自分としてはやはりまあ好きなキャラ NPC の一人ですかね。
うん、なるほど。あとは大丈夫？ NPC まだある？
出し始めると多分5、6時間かかって、ちょっと決めとこうかな。
はい、その辺にしといてください。その辺にしときましょうね。
また改めて語ってみるとかどうですか？
そうですね。
そうですね。
うん、じゃあ、次は私いいかな？次は。はい、はい、はい、はい、はい。私はですね、公式 NPC って言ったら、もう、一人しかいないじゃないですか。
誰
ですか？いいじゃないですか。リジャール王ですよ、リジャール王。
あ
うん。オーファンの王様ですね。うん。まあ、みんな知ってると思うんだけど、まあ。
オーファン、種馬じゃなかったんですか？
種馬言うな種馬言うな
リジャーローのファンの皆さん、ごめんなさい。
種馬言うなよまあでも、うん、まあでも、否定できないんだけど。 うん、でもね、そういうところも含めて私はリジャールが好き。すごくね、王様なんだけど、人間臭いのよね。うん。見れば見るほど。で、まあ、ちょっとリプレイ、ヘッポ構図でリプレイにちょっと登場したりしたけど、あのキャラクターはまたちょっと GM の、キャラクターと入ってきちゃう。混ぜ込んできちゃうから、あえてその辺は、覗いた状態でリジャールを語るけれども、やっぱり、冒険者から成り上がって、で、こう、一国の王になったと。ね？うん。
まあ、一つの冒険者の最終段階というか、
そうだ
ね。夢を体現した存在ですよね。
そうそうそうそう。で、結局あれってあれでしょ、王家のお姫様と結婚したからそうなったんだよね。あ、違ったっけ？
うん。そうですね。ファン王家の、姫であった、メレーテという女性を、
うんうん、
まあ、助けて、
うんうん、
まあ、こう、ジャリュー・クリシュを倒し、
うんうんうん、
で、オーファンを建国したという風な流れですね。
そうそう。ドラゴンスレイヤーでもあるわけよ。
そうですね。まあ、正確には、ドラゴンに変身した、ドラゴンプリーストだったんですけどね。
ああ、そうだったっけ、
はい、
うんうん。そうそうそう。でもね、まあ、まあ、そうだとしても、まあ、ドラゴンスレイヤーになるわけだし。
まあ、レッサードラゴンですから、うん、普通にドラゴンスレイヤーですよ。
うん、そうだよね。うん、はい。で、そんな感じで、ただ一人の冒険者から成り上がって、成り上がって、成り上がって、成り上がって、強くなって、強くなって、最終的には、悪い竜を倒して、お姫様助けて、王様になっちゃうみたいな、そういう夢を、見せてくれたっていう、そういうね、ところがすごいかっこいいと思うし、それに、リジャローはね、そういう経緯があるから、冒険者をとても大切にしてくれているっていうのがね、ポイント高い。うん。だから、オーファンでは、冒険者の店とかが結構活発にあるって聞いたような気がします。うん。
そうなんですか。
そうなんです。はい。リジャローは、そういう風な形で冒険者を、まあ、ほぼとまで言ってるかわかんないけど、でも、ある程度はね、有用な人たちであるってことを認めてくれてる。うん。他の国よりも強く認めてくれてるんじゃないかな、多分。
まあ、それぞれの国柄にもよりますけれどもね。
まあ、
でもまあ、オーファンは比較的冒険者が集いやすい、そういう王国であるというのは事実かもしれません。
うん、うん、うん。うん、なので、私は、リジャール王が好きです。すごく。うん、まあ、みどりさんはあれだよね。ちょっと、公式のデータの話になってくると、ちょっとね、彼女、まあ、みどりさんは、ちょっと違う世界観のところで遊んでたから、ちょっとわかんないんだよね。
そうですね。
うん、まあ、そういう場合はまあ、しょうがないので、うん、大丈夫だからね。私たちがこう、いろいろとお話しさせていただくことになりますが、いろいろ聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、次はですね、まあちょっと公式の話とは外れるんですが、お気に入りの自分で作った PC 設定などをちょっと語ってもらっちゃおうかなと思いますよ。うん。
はい。
はい。
なるほど。と言っても難しいですね。というのも、自分の場合、ソードワールドの時は特になんですが、最初に PC を作った段階でそこまで設定を作り込まないんですよね。
あら、そうなんですか。
はい。まあ、ただ、そういう形で、まあ、なぜなのかっていうと、基本的にシナリオを、まあ、こなしていく中で、ロールプレイが生まれ、それがキャラクターの骨格に、や血肉になっていて、そしてそれを引き継いでいきながら本当にキャラクター性が確立していくというか、セッションをこなすたびにキャラクターの性格設定が深まっていくっていうのがソードワールドでの自分のキャラクターの作り方なので、
うん、そうかそうか、つまりロールしていくことによってどんどんキャラクターがまあ、芽生えていくっていうか、肉付けされていく感じなのかな？
そうですね。まあ、例えば、どこに出身だとか、身長はこのぐらいでとか、髪の色はこうとか、まあ、大体の性格はこんな感じっ とかいうのは決めますけれども、あとは本当にセッション中でのね、立ち回りだとか、こうやったら自分はやりやすいなとか、いろいろとね、横島な部分も入ってきますけれども。でもそうやってね、うん、やっぱりセッションの中でキャラクターが自分から作られていくっていう、そういう方向性かな。
なるほど。星屑さんはそんな感じなんだ。
そうですね。ただ、やっぱり、特に凝ってやっていたスタイルはっていうと、うんうん、新刊でしたね。
新刊。マーファとか、マイリーとか。
そうですね。
ファリスとかね。
特に、うん。特にファリスの新刊に関して、やっぱりこう、なんていうのか、うんうん、ファリスっていうと、とっても堅苦しいとか、まあ、こう、公式のね、清松さんたちもいろいろと、こう、頑張って、清松先生たちも頑張って、そういう部分を払拭しようと、なんか動かれていたみたいですけれども、自分もなんかこう、ファイスの新刊イコールなんちゃらかんちゃらっていうのが、まあ、自分の中でもあんまり許容できない部分もあったので、自分なりのファイスの新刊戦士像っていうのを、追求して、設定を練っていた時期もありましたね。
そうね、ファリスはちょっと難しい。確かに、難しいと思わせちゃうような、愛に思わせてしまうような、そういう設定ではあるからね。
特にセンスイービルがね、若干厄介なんですよね。
そうですね。シナリオ崩壊を招くという。ヘッポコーズで一回やったもんね、それね。
そうですね。ただ、逆にセンスイービルっていうのはすごく格好をつけられる呪文でもあるんですよ。
ああ、なんじゃ、邪悪なりってね。
そう、本当に証拠を固めて固めて固めていって、それでも最後の一押しが欲しい。
うん。
そういう、かつ例えば本当にね、邪悪の根源が、権力を持つ相手だった場合。そういう時に、最後の、なんて言うんですか、でしょうかね。まあ、水戸黄門の陰謀じゃないですけど。
はいはいはいはい。
そういう場所に、ここぞという時に決める。そういうもので使うと、やっぱり、プレイは盛り上がるんですよね。
ね、うん、わかるわかる。ね。
だから、プレイを盛り上がらせる、ファリスの新幹線士。そういう風な、うん、キャラクターを作りたいっていうことで、頑張って、いたっていう時はありましたね。
ああ、なるほど。
はい。
うん。みどりさんは、うん、まあ、ちょっと世界観違ったかもしれないけど、PC ってどういうのを作ってたろう？気になる？
趣味かな、やっぱり。
趣味？
そう、自分が、まあ、その時々で気に入ったような設定とか。かな。全般的に。まあでも、大まかな流れはそうだけど、まあ、こまごました流れは、まあ、星屑さんと一緒で、セッションの中で決めていこうっていうのが、まあ、そこのサイトとしての、風習みたいなところがあったんで、そういうところありますけどね。
なるほどね。じゃあね、じゃあまあ、私の PC 設定をちょっと語らせていただいてもいいですか？うん、あんまり長くはしないよ。大丈夫。厳選に厳選を重ねて、一人だけ。というのも、私、もう30人から40人、下手すると50人ぐらいもう、プレイ PC 作ってるんで、PC 設定はね、その度に作り込んでるんで、結構ね、語ろうと思えば、いくらでも語れちゃうんですよ。うん。でもまあ、その中でも、唯一、私がいつも使ってて、すごい使いやすく、しかも、とても大好きなキャラクターあげるならば、グラスランナーの女の子の、神浦ですね。うん。私がいつも使ってる PC なんだけど、グラスランナーなんですが、グラスランナーってね、一般的な考え方としては、うるさいとかね、歌うるさいとかね、踊るとかね、うん。
ルーシーとか、ね。歩くトラブルメーカー、
ね。そう。そういうイメージですよね。うん。でもその子は全然違ってて、すっごいちっちゃい頃に、両親が何者かに、殺されてしまいまして。で、人間の孤児院に預けられたんです。で、人間の孤児院に預けられて、確かね、孤児院はね、 あれだったはず。幸運の神だったから。
チャザ。
チャザ、そう。チャザの、あの、そういう、あの、ところで、チャザを祀る、孤児院で預かってもらったのかな。うん。で、その末に、チャザの、その、孤児院が、ま、あの、売り払われるという事態になってしまって。
それはまた不幸な。
そうなの。で、それを、あの、なんとかするために、神浦はね、あの、一念発起して、冒険者になり、あの、孤児院を建て直すことを決めたのです。ただ、それには膨大な借金があって、それを返済するために、コツコツとね、PC の、あの、設定にちゃんとね、借金のところをね、枠作って、あの、コツコツと借金をね、あの、返す、日々送ってるわけなんですよ。うん。
いやー、いい子ですね。
実は、そう、すごいいい子なの。あの、グラスランナーだけど、人間で育てられたもんだから、すっごくね、礼儀正しいんです。うるさいとか全然ないです。うん。で、礼儀正しいんだけど、礼儀正しすぎて、あの、まっすぐすぎるんですよね。純粋すぎるから、あの、一応ね、あの、まあ、仕事としてはね、シーフしかなれないという、穴熊にしかなれないという感じだったんですけど、うん。でも、その、あの、実力差が、あの、まあ、冒険者としても、あの、なんとか、生き残れてるのかな。うん、そういう感じのキャラ。うん。
いやー、素晴らしいですね。いくらお金を与えても、すべてゼロにしてくれるというキャラクターというのは。
そっち？
いや、何を言うんですか。
うん。
GM にとっては死活問題です。
あ、そうだよね。あんまり PC にお金与えちゃうと、あの、PC がね、見受けもしなくなっちゃうんだよね、依頼にね、うん。
バブリーズみたいになるからね。
そうそうそう。バブリーズとかになってくると、もう、あの、城だ、領地だ、とかって話になってきちゃうでしょ。
まあ、それはそれで面白いとは思うんですけれどもね。
まあ、あの、カミラはそういうところもあるし、あとは、あの、まあ、グラスランナーだけど、グラスランナーだけど、すごく、あの、なんていうか、礼儀正しくて、正義感が強くて、ですーっていう言葉で喋るみたいな、そんなキャラなので、あの、私としてもロールプレイしやすいすごく。うん。やっぱりね、あの、バカ正直なキャラが一番やりやすい。
つまり、ユウさんは考えなしと。
言うな、言うな。でも、脳筋がやっぱり好きかもしれない。脳筋だったり、こう、脳筋じゃなくても、あの、あんまり考えなくても。
ノータリンだったり
です。ノータリン言うな。ノータリン言うなよ。うん。まあ、そんな感じの、あの、キャラが好きなんで、はい。まあ、私が作り込んだキャラっていうのはそんな感じですかね。はい。じゃあ、お気に入りの自分で作ったスビシー設定っていうのはこれぐらいでいいでしょうか、お二人。
はい。
そうですね。
うん。じゃあ、一旦休憩入ります。